皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回ももちろん、ペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録するのは、5月の20日、月曜日と、時刻の方は前場が終わりまして、11時32分かな。なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ今日はですね、昨日は結構雨降ってたんですけども、まあその雨が止みまして、少し晴れ間も出てきましたというところなんですけれども、でもちょっとですね、曇ったり雨がっていうのが先週ぐらいから出てきまして、沖縄の方ではもう梅雨入りという話が出てまして、ここ、奈良、関西の方でも、まあ、今週、やはり、ずっと曇りがちが続き、来週の初めはまた雨が降るということで、まあ、徐々に、梅雨モードになってきてるかな、みたいな。まあ、そういう状況なんですけれども、まあ、ちょっと皆さんお気づきかもしれませんけど、ちょっとこの、寒暖差と言いますか、やられまして、ペルペルの方は少し風邪気味という体調はあんまり良くないんですけれども、まあ声の方がお聞き苦しいかもしれませんけれども、どうぞすいませんが、ご了承くださいませ。皆さんも風邪など召されませんようにというところなんですけれども、まあさあ、今日はですね、まあ前場の方が終わり、意外にですね、なんか、上がってまして、全体的に、まあ、ペルペルの方も自分の持ち株とか見てみたんですけれども、そこそこ、まあ、最高額に近い形でなってたので、そんなに上がってたんやなと。でもまあ、その皆様におすすめして、していました、リートの方は今日は、軒並み下がっていまして、まあ、軒並み下がったといえども、まあ、すごく安い時に仕込んでますから、まあ、まだまだ含み益はあるんですけれども、まあ、もうちょっとしたらまた、買い時が来るかもしれませんね、と。まあ、セルインメイってことで間もなく5月は終わるんですけれども、まあ、もしかしたらまたこの5月末あるいは6月の最初ぐらいに暴落が来るかもしれないと。まあ、ちなみに5月の権利落ち日は5月の30日木曜日ってことで、まあ、このあたりでもしかしたら、暴落来るかなと。暴落来た時には何買おうかなっていう風なところで、まあ、ペルペルの方は今、リートについては、まあ、ほぼほぼ、まあまあ、含み益なんですけれども。でもこの間からですね、先週も言いましたように、あれですね、産業、何やったかな？ちょっと待って、はいよ。産業ファンド、3249産業ファンド投資法人と、こちらの方が今含み損になってまして、とはいえですね、これ含み損になってもすぐにまた、戻ってくると。しか、でもその戻り方がですね、ちょっとじれったい戻り方で、下がって、また戻り、下がって、また戻りみたいな。こんな感じなので、もしかしたらですね、こう、ちょっとイライラされる方にとっては、もう本当にですね、気が、ですね、こう、めいるような時もあるんですけれども、まあ、ペルペルはですね、まあ、長期モードで、まあ、非常にいい銘柄ですので、まあ、また大きく暴落が起こった時には、この3249の産業ファンド買っていこうかなと。で、それとともに、あとこれもですね、皆様にちょっと言ってたんですけども、業界的には、まあ、ちょっとそんなにも、プラス成長という業界ではないんですけれども、6417の産業と。まあ、これもですね、大きく下がってじわじわ戻り、で、またちょっと大きく下がってじわじわ戻りみたいな。まあ、そんなところの株なので、まあ、ちょっと、イラつく方にとってはお勧めできないんですけれども、まあ、ペルペルはですね、まあ、利回りは高利回りですし、まあ、なんでしょう、じわじわと持っときながら、資産、配当をもらえるんやったらそれでいいかな、みたいなこと思ってますので、この6417産業も、まあまあ、ちょっと注目してるかな、みたいなところなんですけども、まあ、今日もですね、そんな感じで、まあまあ、どんな株の様子かなというところで、まあ、ペルペルはですね、まあ、いい株が、値段下がってたら、 その時に応援するでってことで買っていくんですけれども、まあその中で、今日ちょっと見てますと、いつものようにヤフーファイナンスの年初来安値と、ね、それから値下がり率の方を見てますと、まあ、ちょっとですね、気になったのが、2726パルグループホールディングスという会社でして、まあ、こちらの方はですね、まあ、チャオパニックなど若手女性飲料で約50のブランド展開となっているんですけど、チャオパニックはあまりご存知ないかもしれませんけども、生活雑貨スリーコインズ、これが成長してますよということで、スリーコインズを抱える親会社なんだということを言いますと、割と、あそこがいいなみたいな感じで思われる、ね、気づかれる方が多いかもしれませんけれども、まあこちらの方はですね、まあ、配当自身はそんなに高くないんですけれども、配当は1株配当50円で、配当利回り 2.66% と。だけども、まあ、ちょっと優待の方がちょっと若干面白いってことで、まあ皆さんにちょっとここで紹介しようかなってとこなんですけど、ここはですね、今、自分のところで、まあ宿泊施設、ホテルとか、まあ民宿のようなところも持っていまして、で、それのですね、50% 割引価格で宿泊可能ですよっていう優待券をくれまして、100株以上で2枚、200株以上で4枚、で、500株以上からは、まあ、本来であれば比例やったら10枚になるとこなんですけども、いや、そこからま、6枚。1000株以上で10枚ってことですから。まあ、100株以上、200株以上ぐらい。まあ、これぐらいで、大体ですね。一番、いい感じになるかなと。これ、どんなホテルあるかってことなんですけども、まあ、ベルベルは関西ですので、まあ、一時ここも持とうかなと思った時期がありまして、まあ、和歌山に、まあ、宿泊施設持ってまして、二つあるんですけれども、一個はですね、まあ、ちょっとまあ民宿っぽい感じのところで、リーズナブルな値段で泊まることができると。まあ、一棟貸しプランもありますし、まあ、リーズナブルな、まあ、そういうビジネスホテル的な部屋のところもあるんですけども、まあ、お値段の方が一泊ですね、こちら朝ビレッジと。いうところなんですけども、ここはですね、だいたい、まあ、プラン的には、6435円からと。これが5名までの部屋、洋室リニューアルで。これはでも大人1人の値段ですからね。あと、8畳の3名までの部屋やったら、1人当たり5148円からとなってまして、これにですね、優待が加わりますと半額になるわけですから。まあまあそこそこですね、リーズナブルに泊まることができるんじゃないかなと。あるいはもう一個プランがありまして、もう一個ホテルがありまして、それはですね、黒潮荘っていうのがありまして、こちらはですね、もうかなり豪華なリッチな雰囲気のホテルになってまして、宿泊の値段が、こっちはですね、結構ええ値段するんですよ。48,510 円から95,700 円までと。ねえ、これがですね、まあまあ、半露天風呂付きのいいところでして、もうちょっと標準のやつですと、もうちょっとお値段がお安くなりまして、こちらの方が、何倍だったかな？まあまあ、ちょっと今、あれ、見れてないんです、完全には。まあまあ、それの半額ぐらいでさ、ちょうど。だから、24,000 円ぐらいから、まあまあ、5万円ぐらいかな。これがまだ半額になるわけですから、まあ最大ですね、5万円近くの割引になるということで、さっきの配当の5000円と、この最大割引5万円を入れますと、なんと利回りの方が、30% ぐらいつくってことで、まあめちゃめちゃ興味のある方にとっては、まあそういうですね、配当以外の効果が絶大だということで、まあ、これもですね、また興味ある方は、まあまあ、いろいろ、今ちょっと安かったんで、見られたらどうかな、みたいな、ところでちょっとお話の方をさせていただきまして、さあ今日はですね、まあ先週、ペルペルの方は、まあいろいろ、まあ、その、ホームセンターの方が、野菜苗がすごくもうディスカウント状態と、バーゲンセール始まってましたので、まあそれをいろいろ見極めながら、自分の今年のですね、野菜作り、それから果物作り、それをどうやって活かしていこうかなみたいな感じで、そういうところに目を光らせながら、 まあいろいろと苗を買ったりしながら、なおですね、今年はですね、メルカリの方も、いろいろとこう始めるきっかけがありまして、まあそちらの方もこの野菜栽培、果樹栽培に、ちょっとつなげていけへんかなってことで、そういう目で過ごさせていただいたというような感じでして、まあ、最初ですね、さ、メルカリの話しかしておきましょうか。メルカリ、まあ初めてデビューってことで、先週もちょっと言ってて、先週その話できなかったんですけれども、まあもともとはですね、まあこれも株主優待なんですけども、まあビッグカメラの優待券を使いまして、ペルペルはいつも白髪染めを買うんですけれども、その白髪染めがですね、買って、まあ、ビッグカメラって、昔は京都にも2店舗あったんですけど、今京都になくて、まあ奈良にもなくて、まあ大阪、まあペルペルの場合は難波にビッグカメラさんがあるので、そこに行って、まあ難波に行っていろいろ遊んだりするときに、ついでに、まあ競馬のウィンズもありますから、ついでに、そちらの方のビッグカメラにも行きまして、で、自分に合う、まあ、白髪染めを買うという感じなんですけれども、でもですね、まあ、ののちゃんから、パートナーのののちゃんから、ちょっと色を変えた方がいいよ、みたいなことを言われまして、でも、大阪に行ってですね、せっかく、まあ、そんなに、頻繁に行くわけでもないですから、まあまあ、まとめ買いみたいな感じで、まあ、3箱ぐらいいつも買って、で、それで2ヶ月に1回、白髪染めするってことで、まあ、それでちょうど半年分ぐらいも、ストックできるんですけれども、その色が合わないよって言われたもので、で、それでまた、そのビッグカメラに行けまして、その優待券の残りを使って、その、違う色の、白髪染めを買うってことをしたんですけども、この、間違って買ってしまった、これをですね、なんとか処分できないかなってことで、ののちゃんにいろいろ相談してみると、それやったら、メルカリやったらええねんと。まあ、ペルペルもですね、かねてからメルカリやりたいなっていう気持ちはありまして、というのもペルペルはですね、メルカリの株主で、まあ一番最初の時に、から持ってまして、その一番初めの時にはですね、こう40万ぐらい含み益が出たんですけど、今めちゃめちゃ、そっからずっと持ってまして、下がりまして、もうかなり、今は、かなりっていうこともないですけど、含み損が出てる状態で、まあまあでもこのまま、メルカリについては、まあ持っとこうかな、というところで、まあ山田所長の、思いが、割と通じるところもあるので。まあでもちょっと一つ思うのは、アメリカにすごく進出することに、すごい夢を持ってられたんですけども、まあ、ペルペル的には、このメルカリのシステムは、まだそんなに完全に知ったわけじゃないんですけど、この間かじったばかりなんで、これはアメリカ人よりも、ヨーロッパの SDGs とか、循環とか、そういうことを真剣にライフスタイルに取り入れるヨーロッパの方が、向いてる組織やで、みたいな、ところを思ってまして、まあ、もう山田社長がどういうふうに考えられるかこれからわからないですけども、まあ、アメリカよりも、ヨーロッパでこのメルカリのシステムを広げていってくれたらいいかな、みたいな。まあ、そんなことを株主として今、思ってるんですけども。まあ、まあ、それはさておきまして、まあ、ペルペルの方はその、ビッグカメラの、優待を使って、まあまあ、ちょっと自分に似合わない色になってきた、それをですね、白髪染めを3パック、これを売ろうってことで。で、早速、メルカリに登録しまして、ほんで、それで、今、早速出品してもらったら、ポイントあげますよ、みたいな。そういう、まあ、誘い文句がありまして。え、そうなんや、みたいな。ちょうどええやんと。今、この、3パック白髪染めも出したったらええねん、みたいな感じで即出しましたところ、意外に、その日のうちに、売れてしまう、みたいな。え、こんなに早く、売れるときは売れるんやな、みたいな。ところで、まあ、なるほどと。まあ、確かに商品に魅力があったんであろうと。だけれども、たくさん欲しいって方も見てらっしゃるから、結構その、売りたいと思った時には、これ、あれやなと。やるのは一つの手やな、みたいな。そんな思いになりまして。しかもですね、結構いろんなサービスポイントもらえるってことで、もうその、初めての出品のポイントをいただき、さらにですね、メルカードって作ったらさらにまたそれを、で、ポイントいただきましたので、まあ、そんなかんだで、1500円のポイントもらいましたので、まあ、自分の売れた、お金もあるんですけど、それはちょっと置いといて、先に せっかくボーナスでいただいたこのポイントを使って、なんか買えるものないかなって思ってますと、やっぱり今、ペルペルは、まあ、この果樹栽培、野菜栽培してますから、なんかいいものないかなってことで、いろいろ見てますと、なかなか欲しそうな果樹の苗が出てまして、で、メルカリのいいところは、その確かにホームセンターとかで買うよりも値段が安いと。しかも大概は、その配送コストについては出品者が負担してくれるというあたり。だから、最初見た値段でそのままで大体もうOK なんだと。で、中には、まあ、ディスカウントとかの交渉することもできる方もいらっしゃるみたいな。そんなところで見てますと、結構さらにですね、値段だけじゃなくて、ホームセンターでは売ってないような、そういうマイナーな果物、果樹とかも売ってまして、まあ、例えばですね、ポーポーとか、シャボチカバとか、フェイジョア。フェイジョアは結構まあ、たまに出たりしてるんですけども、そういうですね、南国の果樹も結構安い値段で、しかもですね、こう、挿し木とかで結構増やされて、これよかったらどうぞ的な感じで。だからまあ、本当のプロの農家さんもいらっしゃるんですけども、すごく果樹栽培とかお好きな方で上手な方が自分で挿し木とかをされて格安の値段で出品されてるってことで非常に、ペルペルの場合はですねそんな別にプロの方じゃなくてもまあそのポイントさえ抑えててちゃんといいものであればもうそれはもうお得とみなして買わせていただきますよみたいなところでまあそうやって見てみますと金管の挿し木が売られてましてまあこちらの方がですねまあ、挿し木だったんですけども、5本で売りますよ、というふうな歌い文句でありつつ、カッコして、おまけもありますよ、ってことで、おまけって何やろみたいな感じで、いろいろとこう、やりとりして、最終的に分かったのは、あと2本挿し木おまけしますわ、ってことで、7本でお値段の方が480円。安いやん、みたいな。この、メルカリでいただいたサービスポイント1500円。十分これ使えるから自分にとっては全くお金使ってへん状態やでと。ボーナスやわ、みたいな感じで。金柑の挿し木をまず7本ゲットしまして。まあ、金柑って言いましても、今ホームセンターで売られてるのはだいたいまあ1200、300円ということですから、これがうまく育ちますと 1200×7 やったら8400円。まあまあ、かなり結構高額な。そういうような価値に変わりますから、これまた一生懸命丁寧に育てていこうかなというふうに思ってまして、まあ、金柑の方はですね、結構昔から、まあ、ベルベルもですね、子供の頃近くの近所の方が、お庭に植えてらっしゃって、そんなに世話も、大して いらないよと。まあ、野菜栽培と違って、果樹栽培ってのはあんまり世話がいらないので、まあ、しかも、まあまあ、その、中には結構その、アゲハチョウの、卵を産みつけられたりせえへんかなみたいな、そういう戦いも若干あるんですけども、それさえちゃんとこなせば、毎日見てあげたりしてこなせば、簡単に切り抜けれるみたいな。で、しかも、そんなにいろいろと、頻繁に肥料をあげたりすることもなく、あるいはその、剪定っていうのもそんなに限られた時しかありませんので。だから、それで、まあ、果樹、果物、実をいただけるわけですから、非常にいいお買い得であるみたいな。ところがありまして、まず金柑の挿し木7本手に入れ、まあ、そっから他にもどうしようかなと、さっき言いましたポーポーとか、シャボチカバとか、フェイジョアとか、こういう熱帯のフルーツ、いいかなと思ってたんですけれども、まあ、そこでですね、こういろいろ見ていった中で、ザクロ。このザクロもですね、これ昔そういえば近所の方育ててたなと、これもそんなに害虫にも、強くて、で、世話もそんなにいらなくて、しかもできた実はですね、非常に体にいい成分が含まれてるみたいなところで、でもそのザクロもですね、日本のザクロではなくて、ちょうどカリフォルニア王室ザクロのが出てまして、まあ、これもちょうどいいなぁと、世話もそんなにかかれんし、病虫害の被害もないんやったらってことで、これが980円で、まあ、こちらの方も買うことができまして、でまあ、 1500円のポイントあったんですけども、480円の金柑7本。で、ザクロ980円で、まあまあ、ちょうどポイントをほぼほぼ使うことができて、まあ、こちらの方も自分の果樹栽培につなげていくことができるな、みたいなところでなってまして、今、結局ですね、果樹の方は、今ちょうど、1階の、2階にあるベランダの軒のところに、こう、雨がですね、あんまりかからない方が、やっぱり、なんでしょう。と、結局のところは、果樹にとってもいい環境なんちゃうかなというところで、まあ、その、2階のあるベランダの下の1階の軒下で、今、いちじくを結局3株。ほんで、それで、ブラックベリーもあったんですけど、ブラックベリーは、その、ベランダの軒下のちょっと前にある、南側の白いフェンスのところに、鉢植えで植えまして、ちょうどそれが縦に伸びる枝と横に伸びる枝があったので、横に伸びる枝は、その南側の白いフェンスにこううまく誘引して、どんどん伸びていくように。で、縦に伸びる枝は手作りでオベリスクを作りまして、それで縦に伸びていくように、みたいな感じでやっていきまして。まあそういう感じで、いちじく、ブラックベリー。で、ここに金柑が7本。そして、ザクロが1株という感じで果物を増やすことができましたと。で、さらにですね、今ホームセンターでは、まあ、バーゲンしてますから、まあ見てますと結構ですね、底値っていうのが分かってきまして、まあもちろんですね、E 株、まあブランド的な E 株の最安値は98円、まあ100円程度なんですけれども、まあ自生内というか、まあ種から植えて、で、普通に、まあまあ、その、なんでしょう、芽が出て、それを売ってるという、そういうような株については、だいたい最安値が30円というのが分かってきました。キュウリも、トマトも、ピーマンも、スイカも、ナスも、ゴーヤも、自生内であれば、最安値は30円ということで。まあでもですね、まあ結局どれ買おうかなと思って結構ですね、まあ悩みました。一番気持ちが揺らいだのは、スイカ。まだ作ったことなかったんですけど、小玉スイカっていうのは結構ですね、これ意外に難しいと思ってたら、いや、やれそうやなっていう感じがしまして、それでちょっと興味出てきてめちゃめちゃ気持ちが揺らいだのと、他にもナスもですね、結構いっぱい実になるでみたいな感じのことが分かってきたので、結構やりてみてもいいかなみたいな。だスイカとナスについてはめちゃめちゃ気持ちが揺らぎまして、まあ他にも去年はですね、ゴーヤとキュウリやったんですけど、ゴーヤは自家受粉するのを忘れて失敗したと。で、キュウリはめちゃめちゃ水やったんやけども、その割には、そんなに本数できなかったでっていうのがありましたので。まあ、ちょっと今回はそれは置いとこうってことで。だからスイカとナスはめちゃめちゃ気持ちが、揺らいだんですけども、ちょっとあえて、やっぱりあんまりこう広げすぎても、もうあれですわ、素人がこう結構喜んで、どんどんどんどんこう増やしていこうみたいなところがあるんですけど、それは、かえてですね、後々、もう真夏になって、非常に、水やりとか大変になってくると、えらいことになってしまうわっていうことがありますので。だから今回はそれを気持ちを抑えて、なんかですね、そんなにも、手がかからず、ほったらかしみたいな感じで、増やしていくことできへんから、しかも収穫も多くてみたいな、ところで買いましたのが、見つけましたのが、ジャガイモと。ジャガイモも半額で売られてまして、メークイン男爵北海と、これが一つ半額で130円で売られてましたので、どうしようかなというところで、でもジャガイモはですね、やっぱりある程度ほったらかしてもそこそこの収穫はできるとの聞いてましたから。だからそれで自分が一番使いやすいというか料理に使う可能性が高いメークインのですね、やつを2株、買いまして、130円の2株で260円と。これで、家の、
そんな土も選ばないってほどでしたので、ね、しかも、まあ、酸性が結構ですね、普通アルカリ性が植物は好きなんですけども、まあ、というても弱酸性ぐらいのアルカリ性なんですけども、この、ジャガイモについてはさらに酸性進んでてもいいよってことで、まあ、その辺にある土でもいいよってことで、まあまあ、使い古した土の残りがありましたので、それで、ジャガイモを2株植えまして、さらに、枝豆も、なんとこれ30円で売られてまして、まあまあ、普通の自生苗が30円、それを2つ買い、あと、ブランドの、まあ、イーデーって言われてる枝豆、これが、まあ、最安値98円で、こちらの方も半額以下になってましたので、こちらも2株買いまして、枝豆4株買いまして、これをですね、北側の半日陰の花壇のスペースに植えたと。まあ、枝豆、半日陰でも育ちますよっていう噂があるんですけども、どうかなという。この実験で今年は、まあ、買わしてもらって植えてみましたよと。まあ、その結果、まあ、野菜を植えるエリアが、ペルペルの家の場合はですね、4つのエリアだったんかな。一つはですね、まあ、王道のめちゃめちゃ日が当たる南側のフェンス沿いの、まあ、ちっちゃな隙間のエリアと。まあ、そこではですね、ミニトマトを4株植え。で、ここにちょうどメークイーンのジャガイモ2株。これを植えてるのが南側のフェンスもあるそのエリア。そして、そのフェンスの近くの、あれですわ、ベランダ下、のエリアでは、まあ、果汁的なものは雨に当たらない方がいいみたいな、そういうところが感じられましたので、そこで、まあ、その南側のフェンスのところには、ブラックベリーを1株植え、で、イチジク3株。そして、まあ、今後ですね、その、まだ植えてないですけど、まあ、届いてきたら植えようと思ってる金柑7株。そして、あれですわ、なんや。なんでしたかね。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。あ、ザクロや。ザクロを1株。こちらの方を、まあ、その、一階の、ベランダ軒下で植えようかなと。このエリア。それから、北側の花壇のエリアでは、さっき言いました枝株4株。それから、ちょうどですね、室内で植えてました大葉と蜜葉が結構調子よくていっぱい育ちましたので、そこから少し株分けしまして、もし、なんか、その、一階の室内のところの植物がうまくいかなかった時とかの保険も兼ねて、その北側の花壇のエリアで、そんなに半日陰、日向じゃなくても育つよと言われている大葉と蜜葉、大葉については一株、蜜葉については二株植えまして、で、これらはですね、ちょうど花が咲いたりして、で、種ができて、こぼれ種でもどんどん増えていくっていうのも聞いてますから、そのあたりの様子も踏まえて、それも植えまして、まあ、枝豆の方はまだその北側の花壇の半日陰の部分でもまだ光が当たる、朝と夕方に当たるところに枝豆4株植えて、で、あまり、それよりは当たらないところに大葉と蜜葉植えまして、で、その近くにまたニラも、こちらはですね、まあ、今これめっちゃたくさん植えてます。だけどもですね、これちょっと注意していただきたいのは、まあ、枝豆とニラは、これ相性悪いので一緒に植えるとですね、お互いに、こう、殺し合うみたいなところがありますので、まあ、ニラについては別プランターで植えまして、で、こちらも、まあまあ、こぼれ種で増えていく、そういうの、可能性があるよっていうか聞いてますから。まあ、こっちもそんな感じで、まあ、こぼれ種の期待も含めながら、まあ、半日陰でもいけると言われてる噂が本当なのかみたいな。そういうところを、まあ、検証するために、北側の花壇のとこにはそんなん植えてますよ、と。それからですね、あと、室内の南側の窓辺には、まあ、今さっき言いましたように、蜜葉とか、大葉植えてますし、あと、ネギも 植えてますし、で、ミントも植えてますし、パクチーも植えてますし、まあ、こちらの方も順調に育ってまして、主に、まあ、いろいろ料理したりするときの薬味として、結構使わせてもらっています。で、今のところ使ってる感じでは、やっぱりネギ、大葉、三つ葉については、めちゃめちゃ使うかなと。まあ、味噌汁であったり、それから、お刺身であったり、それから、厚揚げ焼いた時につけたり、いろいろそんなもん含めましてですね。あと、その、あれですわ、その大葉とチーズで、こう、くるくるって巻いて、ちくわに巻いて、で、それで揚げてみたりとか、おつまみ作ったりとか、そんな感じで、結構これは非常に、ありがたいなってところで、今一番役立ってるかなと。で、さらに、二階のベランダの方には、その南側のところで、イチゴを植えてまして、まあ、二株買いましたよってことは皆さんに言ってたんですけども、そっからランナーで伸びて三株になりましたよってお伝えしてましたけど、まあ、この度、四株になりまして、まあ、非常に増えてきたなぁと。で、増えつつ、まあまあ、その実の方はですね、ちょっと抑え気味で、実よりも、次新しく伸びる苗を増やすってことに今力を入れてるんですけど、まあ、それでもですね、まあ今、ちょっと、実の方もできてきまして、ペルペルはですね、この四つ星という品種で、まあ結構その味もすごくいいよと言われている、育てやすいよみたいな、そういうやつを買いましたので、これでですね、結構今順調に増えてきてるので、まあでもこれですね、いちごでも、ホームセンターのバーゲン見てますと、方向、和瀬かな、方向和瀬って言われてるやつは、最安値50円ぐらいに今なってまして。で、こちらの方は、まあ非常に病気にも強くて、作りやすくて、家庭栽培には最も適してると言われてまして、だけどもですね、実の方が非常に柔らかくて傷みやすいってことで、まあスーパーとかに出回ることはないんですけども、こちらの方も結構増えやすいみたいな感じで、割と育ててらっしゃる方が多いんですけれども、まあ、ペルペルの方はそれも結構安かったんで、買おうかな、どうかな、と悩んだんですけど、まあ、今のところはですね、まあ、この四つ星っていうのが、まあ、その、方向を合わせよりも、めちゃめちゃうまいってことで、しかも、大粒だし、ね、結構その増えやすいってこともあったので、こちらの方をどんどん増やしていきながら、でもこの、イチゴは、めちゃめちゃ簡単に増えるので、まあ今のところまだ病気にはかかってないんですけど、でもこんな風に、株を増やしていると、その、ダメになったものは、もうちょっともうそれを捨てて、で、その残ったやつでまたさらに、増やしていくみたいなことできますので、これかなり増えるんちゃうかなと。で、イチゴ栽培結構これ、面白いんちゃうかなみたいな。ところで、今まで、イチゴ栽培したことなかったんですけども、これ結構子供がおったらめっちゃ喜ぶんちゃうかなみたいなところで、まあ2階のベランダはもうイチゴを増やせるだけ増やしたりみたいなところを今考えています。で、さらにですね、今ちょっと思ってるのは、まあ以前ちょっとハマりかけてやりかけてたんですけど、キノコ。まあこれについてもちょっと今検討してまして、というのはホームセンターのバーゲンで、そのキノコの菌床も半額で260円ぐらいで売られてまして、まあ、本来であればその菌床をですね、その木に原木にこう植えてでやっていくってことが本来なんですけども、いろいろ YouTube 見てますと、まあ、そのペットボトルを使ってでそこに段ボールを煮沸して消毒してそれをこう詰めていきながら、まあ、段ボール詰めてでその菌床のやつをパラパラパラと巻いて、また、段ボール、煮沸で冷やして、こう、ジュクジュクになって細かくしたものを、また上に、やっていって、っていう風にして、このミルフィーユ状にしていくのを繰り返し繰り返しやっていって、もちろんその、ペットボトルには最初穴開けてるんですけども、そうやって、毎日、霧吹きで、湿度を保ちながら、温度もちょうどいいところに保ちながらしてると、キノコポコポコ出てくるでみたいな YouTube 動画があったんで、ちょっとそれも一回またやってみたろうかなというのを考えてみまして、まあそういうところでですね、まあいろいろその2階の ベランダのところでは、南側のところでは、イチゴをもう増やせるだけめっちゃ増やしたれと。さらに、その、北側の部分では、その、ベランダの北側の部分では、まあ、キノコの栽培をやってみようかな、みたいなところを考えてまして、まあ、こんな感じでですね、ちょっといろいろと、まあ、なんでしょう、循環させる喜びに今、ハマってますよ、と。確かに、こう、投資で円のキャッシュフロー、そして、優待による生活費を抑えるっていう、そういうもののキャッシュフロー、まあ、そういうフロー。それから、後輩とか、あ、ごめんなさい、あれさ、プライベートバンクさんとかの、海外債券を使ってのドルのキャッシュフローを作る楽しさもあるんですけども、まあ、こういうふうに自然と関わり合いながら、土いじりをしながら、野菜栽培、果樹栽培で、いろんな、こう、循環を作ると。まあ、栽培というか収穫フロー、ハーベストフローというか、そういうものを作っていく楽しさと。あるいはメルカリについても、まあ、株主優待でもらったもので余ったものはメルカリで出して、それを、まあ、とりあえず、まあまあ、お金というものに変えて、そのお金を自分でまた取り出してくるんじゃなくて、そのお金を使ってメルカリで売られている、面白そうな果樹とか、野菜とか、そういうものに変えて、それをまた、ペルペルの家で育てていき、ハーベストフローにつなげるみたいな。そういういろんな循環を作っていく楽しさに、ハマっていってますよ、ってあたりで、ちょっと今日は時間が来ましたので、置いときますので、また、次回ですね、楽しみに聞いといて、待っといてくださいませ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。